鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私、日向大輔、はい。この鳩組ホームルームは僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんと、そしてインプロバイザーでありマジシャンである私、日向大輔がそぞろ語るうちにあっという間に時間が過ぎてしまうよなんていう感じのポッドキャストでございます。1月は行く、はい、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るなんてよく言いますけれども、
うーん、あっという間だってことだね。
短い2月も終わりを迎えようとしております。本当に短いんですけどね。
いや本当そう、
実際28日しかないから、うんうん、そうそう、2月だけなんで短いのとかね、うん、カレンダーの話とかもいろいろと不思議なこといっぱいあるんですよね、いやだから、なんで均等に分けないのとか僕だったら思っちゃうし、
確かに
2月だけなんで少なくしたのとか、そうそうそう、365日あるなってことは多分昔の人も根性で数えたと思うんですよね。こう一本一本こう正の字書いていって、正か分かんないけど、あ、1年は365日なんだとなった時に、均等に12個に分けられないけど、割り切れないから、でもたまにこう1日多い月とか作るのはいいんだけど、なんで2月だけそんな減らしたかねとかね、
なんでだろう、ね、
ちょっと思いますけどね、
うん、面白いね。
そう、いろんな、これは2月、うん、今のカレンダーはグレゴリオ暦といって、西洋から入ってきたカレンダーだから、うん、まあ向こうの人の事情がいろいろあったんでしょうね、うん、と思いますけどね。そんな2月も末でございます、はい、今年はウルード氏では、あ、一昨年かウルード氏はね、2024年でしたけども、このタイミング来ると、あ、地球回ってんだなと実感する私でございます。
うん、確かにね、
ウルード氏じゃないということで。
うん、2月か、
何ですか、
うん、なんかちょっとしみじみしてしまったよ。
2月何かあるんですか。
何にもないです。
何もない、
うん、あまりの時の流れの速さにね、
なんとか効果っていうんですよね。年々大人になればなるほど早く感じるってやつを、う
んうん、なんだっけな、あれでしょ、経験値の問題でしょ。
そう、うん、やっぱり子供の頃は何でも新鮮だから、うん、濃厚な感じに感じて非常に充実して長く感じるっていうことだけど、大人になるともう慣れっこっていう、
またあれだっていう認識でもって脳がどんどん流しちゃうから、
そうそうそうそう、
だから早いんだよね、うん、
だからそれ知ってるって思うから脳は負荷かかんないですけど ね、
うん、ね、そうだよね。脳ってさ、本当にさ、新しいことがさ苦手だよね、
うん、本当にそう、
うん、だからさ、よく三日坊主になっちゃって続ける根性がないとかって言うけど、そうじゃなくて、新しいことを始めてることによって脳のストレスがすごすぎて、うん、挫折しちゃうんだよね、
うん、
だから脳が、あ、これが普通なんだって思えば、うんうん、全然できるわけでしょ、うん、どうやったらそこの3日4日っていけばいいだけ、
どうなんですかね。要するに習慣化するってことでしょ。
そういうこと、そういうこと。だから習慣が大好きなんだから、うん、違うことしたくないんだから、うん、だからアイテムを一つ増やすためにはさ、慣れさせなきゃいけないってこと、
うん、
だからちっちゃいうちって大変だろうね。全部が新しいんだから。
そうですよ ね、
ものすごい勢いでさ脳が頑張ってて、
まあその分柔軟にできてるというか、子供さんの脳っていうのはある程度受け入れないと生きていけないから、うん、そこの変化ができるようにできてるんだと思うんですけどね。でも大人なんだからできないっていう道理もないから、
ないないないない、
うん、
だけどなんだろう、なんか本当になんかさ、ご飯外で食べることあるじゃない、
はい、
同じとこ行っちゃわない、
わかる、
うん、
結局ね、もう長年生きてきたプログラムが固まってて、
そうが一番楽なのよ、そこに行っちゃうのが、うん、でさ、いわゆるこうネット、
うん、
携帯見てるとさ、うん、美味しそうなお店いっぱい出てくるじゃない、うん、だいいな、こういうとこ今度行ってみようってね、うん、同じお外で食べるならさ、うん、こういうとこ行ってみたいな、こういうとこ行ってみたいなとは思うんだよ、
うん、
思うんだけど、じゃあ今日は外で食べようって話になった時、じゃあいつものとこで行くかってなるのよ。
そう、
だから変化をさ好まないの、脳が。
なるほどね、
うん、もう生き慣れてる同じ安心したところに行きたがる脳が、
脳がね、
うん、
知らないカフェとか、
うん、
知らないレストランにパッて行ってみるだけでも、
うん、
めちゃめちゃ刺激を感じるんですよ僕も。
あ、
で、うん、いいアイデアが出ることもあるから、
うん、それはあるか。でも逆に落ち着かないこともある私。
あ、そう、
うん、もうその新しい情報処理に脳みそが持ってかれちゃって、うん、
確かにね、
うん、自分のやるべきことに落とし込めない、
うん、
ってない？
わかる。やっぱり結局人間ってそこのルーティーンというか、
本当そう、
ものにハマっていくんですよね、良くも悪くも、
うん、
今日もねこの後夜ビジネス交流会行くんですね、
うん、
な今日スーツ着てるんですけど、うん、やっぱりこう月に1回会う人がいて、うん、まあ、逆に月に1回しか会わない人なんですよね、
うんう
ん、であの人会ったらまたこう言うんだろうなって行くと見事にその通りに、
うん、
だからこの言い方は語弊があるんだけど、結局人間も機械と同じなんだなって思うんですよ、
うん、
自分のよく通る道、道筋がついてて、うん、もう反応したらそう言っちゃうっていう、考えずに
ちゃうの、ね、
っていうのはもうかなりあると思ってるんですよね。でマジックでその意外性というか不思議を作り出す時の、
うん、
実は秘密の一つにそれがあって、
確かに
水路付けっていうんですけど、
うん、こうなったらこうなるだろ
う
っていうのを裏切っていけばみんなびっくりする。
そうなんですよ、
うん、
だからあの予備動作を入れるみたいなことをやったりすることによって、うんうんうん、一回こうデモンストレーションというか、
うん、
こうある動作をするんですね、
うんうん、
で1回目は何も起きないと、
うん、
まあこれが普通だよね、
うん、
物理的に、うん、でそれは人間がいつも見てる道筋だよね、
うん、
で2回目で同じことしたのにそれがこうパッと消えたりする、
うん、
そうするとみんなえってすごい意表をつかれるっていう、一、
うんうん、
回こう脳がいつものルーティンの部分を認めると、
ね、うん、
次もそうなるよね、
うん、思っちゃう
っていうレールで見るんですよね、うん、でそこを裏切るってことで、うん、意外性を出すっていうのはやってますね。
そうだよね。
そうだからね、結構ハマってることってねあるんじゃないかなと、
うん、
こう
必ずやることと
か、こうそうそうそう、もう意識すらしてない、うん、僕で言うと片付けができない、これは
それはどう、
あのどういうことかっていうと、おうおうおう、片付けできないっていうとなんか言い方が否定形だからあれなんだけど、もっとその根本にあるのは、うん、習慣としてものを考えずに置いちゃう、
うん、
適当なところにポンと置いちゃう、
うん、
それが散らかる原因なんですよ。
うんうん、
片付けできないって本当は嘘なんです、
うんうん、
片付けはやればできるんですよ、
うん、
片付ければいいんだから
、 それはそう、
その前に散らかる原因が何かってことですね、うん、それは習慣だったんですよ、ルーティーンなんですよ、
うん、
結局、
うんうん、
帰って疲れて、
うん、
どうしようかなってポンってこの置き場所が決まってないものを、
うん、
ポンってその辺に置いちゃうんですよ、全然関係ない、本なのにここに置いちゃうとか、
うん、
服なのにここに置いちゃうとか、うん、ってなってくるとどんどんカオスになってくるんですね。そう、
じゃあ置き場所を決めればいいの。
そうなんですよ、
うん、
なんかできてないのにこんなこと言うそうなんですよとか言ってますけど本当にそう、この子どこ行ったら分かんない迷子だからとりあえずここ置いちゃえ、これがね良くないんですよ、この置くという行為の下手さ、
うんうん、
置くが下手
じゃあ仮にさ全ての居場所を決めたとするじゃない、
はい、
そして決まってればそこにやるの。
そう、
本当に
そう、
あ、そう、
そうなんですよ。
じゃあ着てきてコートはここね、持ってたカバンはここ、うん、持ってた携帯はここっていうふうに全て決まってたらそこへポンポンポンポンポンって置けるの。
そうそうそうそう、
ほならあなたすぐに居場所を決めなさい。
居場所、そうなんですよ、うん、で今その作業の真っ最中でございまして、
素晴らしいね、
でそのためには、
うん、
やっぱりその前に一つ関門があるんです、
うん、
捨てるという関門
いっぱいもあるから、
ね、はい、で例えばねこの間ちょっとある方に、
うん、
その方が書籍を発行しましたと、
はい、
おめでとうございます、
はいはい、
でその方の、まあ、書籍の記念パーティーとかにも呼んでいただいたりしてるから、
うん、
あ素敵ですねってなってて電子書籍で読めたんですね、
うんうん、
でその方が、あ、紙の本もありますけど差し上げましょうかって言われた時に、
うん
うん、やっぱねこうどっかでいい顔したいというか、
うんうん、
いやいらないですっていうのを言いたがらない自分がいて、
うんうんうん、
ここまででかかったんですよ、
うん、
ああぜひぜひって、だけどちょっと待てよと、これだと物を増やしてしまう。
あ、なるほどね、
そう、
うん、
なんとなくこうどっちかっていうと何でも受け入れてしまう人間、
うん、
断るのが下手な人間だったりするから、うん、物にもそれが現れて、
うん、
これ誰にもらったんだろうとか、うん、どこから買ったものとか結構いっぱいあるんですね、
うん、
で年末年始それをやってて
、
うん、いっぱい溜まってるなと、
うん、
それがあると単純に視界が塞がれて何がどこにあるか分からなくなる、
う
ん、
そうね、そうね、
置き場所決めてあったとて、
うん、
もうそこが埋もれてしまう、
うん、
あと物の総量が分かんなくなるから、
うん、
自分は何を何個ぐらい持ってるのかっていう分かんないままだと、うん、新しく買っちゃうんですよね。
なあ、そりゃそうだね、ないと思うからね、
なかったらあれだしなって言って、うん、じゃあ買っちゃえ、
うん、
これが良くない。
そう、ね、
だからとにかく一回捨てるをやって、
うん、
風通し良くなってから置き場所を決めて、ね、もう本当に当たり前の教科書通りのことを言ってる、うん、多分その辺の片付け本に必ず書いてあることを言ってるんですけど、
う
ん、
でもそのさそのまあ、本あるわよって言われた時にさいい顔したいって言ったけど、うん、いい顔したいんじゃなくてその人のね相手の気持ちを汲んじゃってるんだと思うんだよ、うん、要するに本あるわよって言うってことはさあげたいなって気持ちが乗ってるわけじゃない、うん、だそれをキャッチしちゃってその気持ちを踏みにじりたくないから、うん、あじゃあいただきます喜んでっていう感じなんだと思う、うん、でそこはまあでもいいわ、うんね、でもらったものに今度はなんか別なものを生まれさせるんだよつまり捨てらんないんでしょ、
うん、
だからさここにごちゃごちゃごちゃっていろんなものあってさ、うん、これあの人からもらった本だな、うんうん、これあの人からもらったあれだこれだってはい全部いらないからごっそり捨てるっていうのができないんでしょ今度は その魂が宿っちゃってて
そう
もう悪いなみたいな、
うん、でももうそこはねなんて言うんだろうこの捨てるときにそういう、まあ、みんなあるあるだと思うんですけど捨てられない人あるあるですよ、うん、まさにそういう、うんものではなくて人の思いも乗ってるからみたいな、うん、そうなんだけどとはいえですよとはいえ例えばその本もらって毎日のようにもう自分のバイブルになって、うん、あもう手垢がつくぐらい読んだわ、うん、それは全然いいじゃないですか、うん、その子持ってればいいと思うんですけど、うん、もらったけどなで別にその人に対して何の悪意もないし、
うん、
なんだったら仲いいんだけど、
うん、
でもその本自体にはご縁がなかったな、うん、だって1年触ってないんだもんってなったら、うん、もうそこは
捨てられる
自分のために捨てなきゃってなりましたよ、うん
ああそれはだいぶ成長したね、
うん、そこはもういい加減良くなってきて、
うんうんうん、
だからまあ実用的なものとか多分1年使わないまでいかないなんか3ヶ月に1回ぐらい使うぐらいもの、ね、やっぱ置いとくぐらいはあるんだけど、
うんうん、
2,3 年触ってないよねみたいなものがごってり溜まってるんですよね、うんうん、俺はいらんやろと
そう
でなんかね無意識にそこをね恐れてる自分がいたりして、
うん、
そこも鬼ですよ鬼自覚外在化できてない鬼ですよ、
うん、
なんか貯めときたいとか失うの怖い鬼みたいなのがどっかいる気がしますね、
うん、
そう、
そうあとね違うタイプかもしれないけども、はい、我が家にもお片付けできない人がいるんですよ
あそうなんです、
ね、でその方のねタイプを見ているとですねあとね一つの行動が完結しないまま次の行動に行ってしまうの
ああわかる、ね、ちょっと僕もあるそれ
例えばさティッシュの箱を持ってきて鼻をかみましたティッシュの箱を戻しますでワンクールじゃん、
はい
ね、それをいちいちしとけばいいわけ、
うん、
いちいちしとけばところがティッシュの箱を持ってきました鼻かみましたティッシュの箱をそのままにして洗濯物に行きますってなるわけよそうするとティッシュの箱を置きっぱになるじゃん洗濯物を畳みました畳んだ洗濯物を引き出しにしまいましたワンクール完了じゃんで畳んで次にさはいじゃあ次って言っちゃうわけだからそうするともうここにはティッシュの箱と畳んだ洗濯物が行くわけというふうに一つ一つの行動が完結しないまま次に行ってしまうから散らかっていくイメージがあります
未完了の山ができてるんですね、
う
ん、
そういうことです
未完了になるのは何でなんでしょうねさっき言った置き場所が決まってないからっていう場合もあるかもしれないし、
うん、それもあるしね私はね見てて思うのはね非常に外部に対する気遣いのアンテナがね張っちゃってるの、ね、でつまりさ誰もいなかったらやると思うでもさもう一緒に暮らしてる家族とかいろいろいるわけじゃないで自分がティッシュ持ってきてその時にねえそういえばあれどうしたっけって言われるとあはいってそっちへ行っちゃう、
はいはいはいはい、
あれをやってあげちゃうでそれをやってると次に他の人からさ、ね、これお腹空いたとか言ったらはいはい分かりましたつってもうすごい外からのオーダーをさちゃんとこなそうとしちゃってるなって思うだから全部が、まあ、逆から見たらパナシになってるわけ、
うん、
でもそれはねうん、他の方からのオーダーをこなそうとせんばかりにという気がする
うんうんうん、うん
なんかちょっと待っててとかさこれ終わったらねとか言えばいいのに言えないんだよね言わないんだよ優しいのかそれが
話しように、うん、まあ優しいね分かりますよ
ある意味
ちょっとほんのりどなたのことかほんのり分かっちゃった気もするんですけどすごい共感しますそれは、うん、多分返事とか早い方じゃないですか例えば LINE とかでも、
うん、そうそうそうそうそうそうそう、
ね、でまあもちろん LINE の返事が早い方イコール片付けられないとは思わないけども、うん外部にアンテナが向いてるしすぐに対応するっていう人って、うん、ちょっと自分の関わってることを後回しにしちゃったりとか
さておきな
さておきね、うん、いや
だから非常にこうなんていうのかな いい人なんだよ、うん、あの本当にあの優しい柔らかいあの順応性の高いというところだと思う。ただじゃあそうやって人のことばっかり一生懸命やっててご自分のところをふっと振り返るといろんなものがパなしでっていうとこない？
まあそういう人ですね僕もね、うん、まさに。いや
でもこれ人種だと思う。
でもその話でいくと、うん、こう両立できたらいいのになって思うわけですよ。やっぱりこう周りに対してもちゃんと対応できるけども、うんうんうん、なんて言ったらいいかな、
もちろんそうだよ。
それがあるから片付けできないっていう状態で一生過ごしたくないというか、
で世の中にはいるんだと思うよ。
いますよね。
お外への対応ももう完璧、うん、それで話にはしないっていう人もいるし、うんうん、あとお外への対応はもうほとんど常に待って、うん、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってで、あの自分のところは綺麗な人もいるし、うん、あとはちょっと待ってっていうのに自分のところも話になってる人もいるだろうし、うんうん、いろんなパターンがいると思う
よ。4つのセグメントが今
いろんなセグメントが出ましたけども、はい、
ジョハリの窓みたいなのと見てる。なんかそうですね、そこはなんだろうな、なんか一つの考え方として、うん、結局自分のことをちゃんと満たしてあげるというか、うんうん、自分のことも他の人と同じ優先順位で、うん、他の人を下げるとかではなくて、うんうん、自分も自分として、きちんと管理をさせてあげるっていう優先順位できたら、ね、結果的に他の人に対するなんていうかな、エネルギーの割き方も変わってくるっていうこともあると思うのでね、うん、
であとはさ、まあ、スピリチュアルケア的なことを言うとね、はい、じゃあなぜ人に待っててって言えないのなんていうようなさ、うん、その下にあるものを探っていこうとしちゃうんだけど、うん、そんなめんどくさいことじゃなく、私単にタイプだと思う。まあ、大好きなハトはハト、カエルはカエルで、はいはいはいはい、カエルタイプ、ハトタイプ、タカタイプ、ブタタイプみたいなさ、うん、タイプでだと思うよ。だからこれは今さ一生懸命やろうとね思ってらっしゃる方に言うことかどうかわからないけれども変わらんのよ。
そうですね、
うん、
いやだからこうとはいえね、
うん、
まあカエルにはなれない。
そう、
例えばハトが、ね、僕がハトだとしてね、うん、あーすごいな、あんな風に泳ぎたいな、
うん、
じゃあ泳ぐかバシャーンって言って溺れて死ぬ、
うん、
まあ無理なんだけど、カエルがスーッと泳いで、うん、で、あ向こう岸までたどり着いたわ、うんうん、っていう同じ結果を得たかったら、うん、ハトなりの手段があるよねっていうことは見つけたいじゃないですか、
うん、そりゃそう。
で、うん、その時に、まあ、ハトは飛べるよっていうことだってするんだけど、うんうん、僕で言うと、うん、やっぱりだから多分何がメリットなのか理解するみたいな、なんか自分でセルフコーチングしてるけど、うん、この片付けができて、うん、物の総量が分かっていて、うん、置き場所も分かっていると、
うんうん、
何がいいのかってことを自覚する、
うん、そうね、
うんうん、例えば、うん、今やってるタスクがもう本当に多いわけですよ。あれこれもうジャグリングみたいなね、
うん、
何個球投げてんだみたいな、それをやっぱりこう自覚できる、減らすというよりは、
うんうんうん、
なるべく全部ちゃんとこなしたいって思ってる部分もあって、
それこそね、
そう、
うん、
霧がかかってるんですよね。ジャグリングしてる中でもその空中にいっぱい霧が飛んでて見えない見えない球が見えない、
何やってんのみたいな、
そう見えればできるっていう自覚があるから、
うんうんうん、
だからそのノイズを減らしたい、
ああノイズ
なんだね、ノイズを減らしたい、
なるほどなるほど、
すっきり頭の中すっきりさせたいみたいな、う
ん、でノイズが減ったら気分いいんだよね、うん、
気分いいはず、
絶対、うん、だったらいいよ。だから最終的に、うん、そのハトがね、うん、努力してカエルの結果と同じところに行く、ハトなりのルートを取って、
うんうんうん、
カエルの得ている結果を得るのの最大の目的は自分が気持ちいいってことだから、それだったら間違ってないと思うんだよね、
う
んうん、それがさ、自分はそれをやってもあまり気持ちよくない、うん、でも周りがべきだろうって言うからやってんだっていうのは、これはもう努力したって、
うん、
気持ちよくなんないから、
そう
結局は迷い込んでいくと思うんだよね、
うん、
だから最終的にそれがもしできたらめっちゃ気持ちいいわ私が、うん、だったらそれはいろんな方法考えようよってなる。
なるね、
うんうん、
結局出口戦略というか、
うん、
こういう自分だったら素敵ってのをイメージできた僕の場合はね、
うん、
やりたいことはいっぱいあって今年も、
うんうん、
でその中で一つはね、
何
こう 工作を心置きなくできる場所スペースを確保したい。ものづくり
片付けないとね。
そう、
そりゃ
ただでさえね、工作なんかしたら散らかるわけですよ。
うん、
だからそのスペースを確保してそこでもね、散らからずにクリーンに、なんかいかにもできるアーティストみたいな感じで暮らしてる自分をイメージしてですね、
あげればよかったね。
何を？
ベビーサークル。
ベビーサークル？何急に。
さ、急ベビーがさ
ありますよね。こっから出ちゃダメような柵でしょ、
あの柵がうちにあったのよ、小さき人、はあはあ、あれをさ お部屋の中にあの組み立ててさ、こっから中は散らかさんぞっていうの簡単に、そこで工作すればよかったのに。
いや、まあ、そこまでしなくてもあのまたベビーサークルもらっちゃうことでより雑然とするかもしれない。
ああ、そ
っ
かそ
っ
か。
物が増え、いや、まあね、そんなにあの広い部屋ではないのでもうその部屋の中をちゃんとねっていうことは十分囲われてますので、
そのお部屋自体がベビーサークルみ
たいな。そうそうそうそう逆にそこから外には出さんぞと、ね、
この部屋と一緒だ、この部屋と。
いや本当に
こっから外に仏像を出すなんて言われてるから。
でもほら今ね、こう妙優さんのお部屋にこの数回収録させていただいてますけど、はい、うん、この部屋はこの部屋なりの秩序があるわけじゃないですか、妙優さんの中で。いや僕ね、妙優さんが最初、うん、ごめんね、なんかあの狭くて汚くてみたいなおっしゃいましたけど、いや全然と、
うん、
僕の部屋は物が多いだけではなくて秩序がないんですだから自分でも気分が悪いね、分かってるのにそこから抜け出せないこのルーティーンですよ、結局、うん、このカルマですよ、ここをね
今年はね、
今年はだから、まあ、その片付けるって言い方は良くないんですよ、片付けた先に何があるのってことですよ。だからあの僕今年は教えると作るっていう2つの動きをしたい。
なるほど。
ですよね。
なるほど。
結局、うん、まあ、なんだかんだね、こう丸々をしないように頑張りますとかいう目標の立て方じゃなくて、
うんうんうん、
自分が一番生き生きする、
うん、
鳩がもう心置きなく羽ばたける、うんうん、自分の右の翼と左の翼はこれだと、もう作ると教えるなんだと、うん、
あ素晴らしい。
それをやるってことになったら自然と生き生きやれるじゃんと、
う
ん、
そりゃそうですよ。
そのための下準備として片付けましょう、う
ん、いいねいいね。
そういうことですよ。もうポッドキャストで言っちゃったよ、2月だけど、2月も終わりだけど、
うん、でじゃあもうそここまで言ったらあのケツ決めとこう
でもね、これ収録してる時は、
うん、
これがリリースされるの1ヶ月以上先だから、うん、これリリースされる頃にはね、うん、もう終わってないといけない。
そりゃそうですよ。
だからじゃあこうしましょう、
うん、何がこうしましょう
こうしましょ うこれがリリースされるこれがリリースされる、
うん、
あの頃には、
うん、全て終わってると
そう、あの2月の終わりですよ、
そう
頃には
そうだよ。
その番組のサイトのところに、
うんうん、
僕のインスタグラムの URL を貼っとくようにしましょう。
なるほど。
でこの URL クリックすると、
うん、
僕の理想の環境をが写真に出てますから、
うん、素晴らしいね、
こんな素敵な部屋になりましたよ
と、
ね、
うん、ね、じゃあそれはあのビフォーアフターが欲しいからさ、
やばいやばい
ビフォーをあげといて
よ。やだやだやだビフォーなんかねもはやね豚小屋ですから、豚小屋
だって私たちビフォーアフター見ないと分かんないじゃん
本当に言ってますそれ、
うん、でビフォー出そうよ。で、あ、みんなが見て、はあ、これは片付けた方がいいよねっていう。
いや、
で2月アフターが出てるわけでしょ、
うん、
うわこれは頑張ったねと、
なんということでしょう。
でそこから先は1月ごとに更新するわけ、アフターを。アフターがビフォーに戻ることは多々あるわけだから、
リバウンドね
リバウンドする。
現状維持できてるかどうか、
そういうことだよ。
いいのだろうか、この全世界に向けてそんな汚い映像をね
いやいや
汚い写真を。
みんな優しい人たちばっかりだから。
どうですかね、
うん、
じゃあちょっとうん、じゃあこの第60回ですから、ちょうど第60回なんです、
ね、
今回ね、この節目に、
ね、そういうことだ。
人間でいうと還暦、
還暦だから、
う
ん、
その60回目のね、
う
ん、
そ
この番組概要欄にちょっと、まあ、やってもらえるか分からないですけど、私の
ビフォー
アフター、うん、両方載せますよ、
うん、
もうさっきも言ったようにリリースされてる、このポッドキャストリリースされてる頃には、
うん、アフターになってるわけ
でしょ。アフターになったらいけないという、そこを決意して、
ね、愛あるコメントが来るよ。
いや、
これでアフターのつもりかとか、
うわ
いつやるんですかとかね。
いや、こういったからには本当に
いいね。
ちょっとあるものを横に移動させましたレベルではダメだ。
それはもう叶わないと思う。皆さんね、
ビッグバンレベルの革命が必要ですね。
皆さんの目はね、愛があるけれども厳しいよ。
いや、今日ね、うん、この環境、さまざまな 仏様、明王様、
みんな聞いてます。
こけし様、
こけし
様、こけし様もいらっしゃるし、ここにこけし様、
さよりさんって言うんですよ。
ね、あ、さよりさんなんですね。分かんないけど、そのあと七福神様とか、はい、いろんな方が見てらっしゃるこのね、皆さんの目線がこれだと思ってね、見ていただいているという、見守られているという目でね、ちょっとやってみますよ。よ、言っちゃった。
素晴らしい。
言っちゃった。鳩組ホームルームでは皆様からのお便りを募集しておりますので。ああ言っちゃった、いやいや言っちゃった、言って言わせていただいた、うん、そうですそうです、
そうそうそうそう、
これはねもう自分のカルマですから、向き合ってね、でこれを、いや嫌なことをなくすのではないんですね、
そうです、
プラスのことに歩いていくために、羽ばたくためですよ、鳩として。
ものすごく今一生懸命言い聞かせてる
やるということでね、はい、こんなことで収録時間がいつもより長くなっておりますけれども、皆様からのお便りを募集しておりますので、私こんな片付け方法知ってますよとかですね、私は片付けてこんな人生変化が起きましたよなんてこともぜひお寄せいただければと思っております、はい、まあね、もうあのこれがリリースされる頃には僕はそっち側の人になってるから、全然ああわかるわかるってニコニコしながらねお便り読めるそんな自分になってると思いますけれども、
うん、頑張れ、はい
ということで、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.